浸透促進に関する30のワードと真実。その1、牛乳を飲めば飲むほど浸透は飲みやすくなるのか。浸透を伸ばすには牛乳を飲むと良い。牛乳を飲めば飲むほど浸透は飲みやすくなる。牛乳をたくさん飲んで浸透を伸ばそう。牛乳をたくさん飲むと浸透が伸びるといった噂を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。確かに、牛乳は身長を伸ばすために有効なタンパク質やカルシウムの含有率が高いものです。牛乳を飲んでいたら身長が伸びたという概念もよく聞きます。そして、体の時にしっかりカルシウムを取っておかないと、将来、高症状になるリスクも高まるのも事実。思春期は水の代わりとして牛乳を与えている親も多いでしょう。実際のところ、牛乳をたくさん飲むと身長は伸びやすくなるのでしょうか。結論から言うと、牛乳は効果的であるのは事実ですが、牛乳だけではありません。牛乳はカロリーの上、満腹感が得やすいものでもあります。牛乳だけを飲んでいると、肝心の食事の食にくい、結果として栄養バランスが崩れる恐れがあります。タンパク質やカルシウムを補うことができても、全体の栄養バランスが崩れれば、かえって身長の増加を妨げます。また、体質によっては牛乳が合わない人もいます。牛乳は乳糖という物質が含まれていますが、これを分解する酵素、だからで体質的に少ない人もいます。牛乳を飲むと、お腹の調子が悪くなるなら、体質的に牛乳が合わない可能性が高いと言えるでしょう。タンパク質やカルシウムの含有率が高いものであっても、便秘になるのは良くありません。栄養の吸収を妨げるだけでなく、栄養の排出までなく、重要な影響があるため、成長の妨げになるのです。喉が渇いたとき、普通に牛乳を飲むではないですが、無理をして牛乳が飲むのは良くありません。また、体質的に合わない人は思い切って牛乳を飲まない方が良い場合もあります。牛乳を飲めば飲むほど身長は伸びやすくなると、単純に思い込みに聞かせた牛乳が飲むのは注意が必要です。牛乳を飲みすぎない。体質的に牛乳が合わない人は無理を飲まない。身長促進に関する30の噂と真実。その2、身長を伸ばすためにはカルシウムだけ摂取すればいいのか。身長を伸ばすにはカルシウムが大切。カルシウムをたくさん摂取すれば身長が伸びる。カルシウムを取らなければ身長が伸びない。巷ではカルシウムにまつわる話がよく聞かれます。身長を伸ばすといえばこの成長であり、この成長といえばカルシウム。確かに身長を伸ばすためにカルシウムは欠かせない栄養素です。この 99% はカルシウムでできています。この材料がなければこの成長できません。この成長のためにはカルシウムが必要なのは真実です。しかしカルシウムだけ摂取すればいいと考えるのは誤りです。カルシウムだけ摂取していても残念ながら身長は伸びないのでしょう。むしろ成長不良、栄養失調を招く場合もあります。この成長に欠かせない栄養素はカルシウムだけではありません。カルシウムのほかタンパク質、マグネシウム、ビタミン D、亜鉛なども身長を伸ばすために必要です。これを作ることの鉄筋にあるタンパク質、カルシウムの吸収やベータ細胞数、マグネシウムやビタミン D、タンパク質の合成や新しい細胞を生み出すのに必要な亜鉛、その他ビタミンやミネラルなど全体的な栄養バランスも欠かせません。大切なのは栄養バランスです。カルシウムだけ注意を向けるのではなく、全体的な栄養バランスを意識しましょう。体に必要な栄養バランスが揃ってこそ、体が健全に成長して身長もぐんぐん伸びるのです。カルシウムだけ集中して摂取しない。身長促進に関する30の噂と真実。その3、バレーボールやバスケットボールをすれば必ず身長が伸びるのか。身長を伸ばしやすいとして有名なスポーツがあります。例えばバレーボールやバスケットボールです。バレーボールやバスケットボールは身長が伸びやすい。バレーボールやバスケットボールを始めたら身長が一気に伸びた。一度は聞いたことがある話ではないでしょうか。バレーボールやバスケットボールをしている人は身長の高い人が多いため説得力があるように思います。実際はどうなんでしょうか。まずバレーボールやバスケットボールはこの成長に良いスポーツであるのは事実です。この成長には縦方向の運動が効果的です。縦方向の運動によってこの刺激や圧力が加わるとこの内部に落ちた細胞が活性化されます。その結果この成長がスムーズになります。バレーボールやバスケットボールは取り入れる運動が多いため身長とかには有利なスポーツを言います。しかしバレーボールやバスケットボールをすれば必ず身長が伸びると考えるのは誤解です。あくまで伸びやすいという話であり必ず伸びるわけではありません。バレーボールやバスケットボールをしていてもなかなか身長が伸びなかったと思います。またバレーボールやバスケットボールをすると身長が高くなるという話が広まりやすい様子も理由があります。そもそもバレーボールやバスケットボールは身長の高い人と有利なスポーツ。もともと身長の高い人が集まりやすいためバレーボールやバスケットボールをすると身長が高くなる錯覚を起こすのです。この成長を目指すには縦方向の運動が効果的ですが、あくまで最も効果的な運動というだけの話。大切なことは体全身をしっかり動かすことです。全身をまんべんなくしっかり動かすことでこの刺激が加わるだけでなく栄養も全身に加わります。体の運動でさえさえればどんな運動でも自由です。テニス、サッカー、水泳でも構いません。普通にやりたり走ったりするだけでも立派な運動になります。縄跳びやドッジボールも思い切り楽しめば縦方向の運動になります。どんなスポーツでも普通に楽しんでいれば自然と縦方向の運動が含まれます。身長を伸ばすために特定のスポーツを無理やりさせるのではなく本人が楽しんでいるスポーツであることが大事です。バレーボールやバスケットボールというスポーツに限定せず体を動かす運動が何でも OK です。本人が好きで楽しむスポーツは自然と運動量も多くなり必ずします。バレーボールやバスケットボールをすれば必ず身長が伸びるという話は誤解であることを理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その4、コーヒーを飲むと身長が伸びなくなるのか。コーヒーを飲むと身長が伸びなくなる。身長にまつわる噂の一つとして一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。子供がコーヒーを飲もうとすると、大人からやめなさいと叱られた経験の持つ人もいるかもしれません。コーヒーはブラックで飲む場合、苦みが特徴的です。黒い機械なので、どことなく体の内臓の炎症を持つ人も多いでしょう。実際のところ、コーヒーを飲むと身長が伸びなくなるのは本当なのでしょうか。まず、コーヒーに身長が伸びなくなる成分が含まれているわけではありません。子供の頃からコーヒーを飲んでいる人でも身長が高くなった人は大勢います。コーヒーを飲むと身長が伸びなくなるという話は、俗説の一つと考えているでしょう。ただし、全く根拠がゼロというわけではありません。こうした噂が出回るようになった原因は、コーヒーに含まれているカフェインに関係があります。カフェインには覚醒作用があります。特に子供の場合は、体の有害なコーヒーを飲むとカフェインによる覚醒作用によって目が覚めます。翌日や睡眠不足によって成長ホルモンの分泌が悪くなった結果、身長に悪影響を及ぼす可能性があります。そのためコーヒーを飲むと身長が伸びないという噂が広まるようになったとされています。コーヒーは飲んだ際、注意すれば安全なものです。もちろん、妊婦や赤ちゃんのコーヒーは厳禁ですが、適量の範囲なら子供でも安心して飲めます。12歳以上で体重50キロを超えていれば、大人と同じようにコーヒーを飲んでも良いとされています。コーヒーを飲むと身長が伸びないと思い込むのは悪くありません。むしろコーヒーは飲んだ際を意識すれば学生にとって強い武器になります。例えば勉強するときコーヒーを飲めばカフェインによる覚醒作用によって聴力や集中力が向上するでしょう。コーヒーの代わりには脳の働きを上げることも確認されています。またコーヒーは適量の範囲や健康にも良いとされています。コーヒーに含まれるクロベン酸と呼ばれるコーヒーの方は抗酸化物質であり健康に効果的です。カフェインの作用は独立なことをずっとされているため、中心の独立の前からはカフェインを控えておくと安心です。どうしても良いコーヒーを飲みたいならノンカフェインのコーヒーがおすすめです。味は普通のコーヒーと変わらず特別に何が高いわけではありません。カフェインがなければ覚醒作用で悩まされることもありません。絶対コーヒーを飲んではいけないと決めつけるのではありません。コーヒーに対する正しい知識を得て賢い飲み方を心がけることが大切です。コーヒーを飲むと背が伸びないという噂の真実を理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その5、コーラを飲むと身長が伸びにくくなるのか。コーラを飲むと肌が溶ける。コーラを飲むと身長が伸びコーラを飲んでいると成長が悪くなる。何の話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。しかし、実際のところ、コーラには歯を溶かす作用はありません。歯を溶かすには強い酸が必要です。コーラも酸性ではありますが、弱い酸性であるため、歯を溶かすほど強力ではありません。飲むときもコーラに含まれる時間は一瞬であるため、歯を溶かすことは簡単に無理です。また、コーラに身長が伸びなくなる成分が含まれているわけではありません。コーラに身長が伸びなくなるコーラの消費量が多いのは、身長が低い人だけにならず、コーラを飲むと歯が溶ける、コーラを飲むと身長が伸びなくなるといった話は、俗説の範囲と考えているでしょう。では、コーラと身長は全く無関係だというと、そうではありません。コーラにはカフェインが含まれています。少量であるため強い覚醒作用はありませんが、子供の場合、バズなカフェインでも強く反応する場合があります。熱気が悪くなったり、睡眠の質が低下したり、など成長ホルモンの分泌が影響を与える可能性は考えられます。また、コーラには大量の糖分が含まれています。350ミリリットルのコーラにはおよそ40グラムという大量の砂糖が使われています。たくさんを10個分と考えれば、どれだけ大量なのか実感できるでしょう。睡眠呼吸としてコーラを飲んでいると、肝心の食事が高いのに栄養バランスを崩す恐れがあります。身長とコーラは直接的な影響はありませんが、間接的な影響は考えられるため、飲むためには注意が必要です。コーラは飲むために注意する。身長促進に関する30の噂と真実。その6、マシュマロを食べると身長は伸びるのか。世の中には様々な噂が出回っています。根拠のある噂から根拠のない噂まで様々。身長に関する噂の中でも一つは心肺症を受けるのがマシュマロです。マシュマロを食べると身長は伸びる。身長とマシュマロの関係を意味することがあるかもしれません。インターネットでも度々見かけることがあり、気になっている人も多いのではないでしょうか。この噂が広まっただけではインターネットの影響があると言われています。身長の高い人に偶然マシュマロを食べる習慣があったことが噂が広まったものとなります。インターネットの普及した現在は情報が広まりやすい時代でもあります。面白おかしい話ほど人々の上半身の引きで噂として広まりやすい性質があります。さて、実際に効果はあるのでしょうか。結論から言うと、マシュマロを食べても身長の増加にほとんど影響がありません。マシュマロの成分は砂糖、タンパク、ゼラチンです。ゼラチンの元になる具合にはタンパク質の一部であり、この成長に必要な栄養素です。タンパク質が含まれる場所としては身長の影響に効果があるように思いますが、誤解です。マシュマロはタンパク質を除いてこの成長に必要な要素の大半が入っています。マシュマロにタンパク質が含まれている場合は身長増加に効果があると考えるのは正解です。マシュマロだけで1日必要なタンパク質を摂取するのは非現実です。マシュマロは100グラムに2グラムのタンパク質が含まれています。仮に1日必要なタンパク質を60グラムとすると1日3キログラムを食べないといけない計算になります。いかに非現実的であるか実感できるでしょう。また糖分の過剰摂取はこれを抑制する作用もあります。もちろん肥満の悪化原因にもなります。 こうしたことから身長を伸ばすためにマシュマロを食べるのはお勧めできません。マシュマロを食べれば身長が伸びる話は属性の範囲。マシュマロは私として時々軽い程度にしておくのが年齢です。身長が伸びると信じてマシュマロは食べない。身長促進に関する30の噂と真実。そのなら、バナナを食べると身長が伸びるのは本当なのか。バナナを食べると身長が伸びるという噂があります。確かにバナナは栄養価の高いものです。試験前や試合前など効率よくエネルギーを吸収したいときバナナを食べるのが効果的です。そんなのに身長を伸ばす効果があるのでしょうか。残念ながらバナナ単品だけでは身長を伸ばす効果がありません。確かに栄養価の高いものではありますが身長の栄養としては不十分。バナナ1本はおよそ100キロカロリーになるため食べ過ぎると肥満の原因になる可能性もあります。バナナだけ食べては栄養を偏るため注意が必要です。バナナにはマグネシウムや亜鉛が含まれるため身長を伸ばすのに有効であるという噂が広まったと考えられます。ではバナナを食べても無理だというとそうではありません。バナナを食べなら牛乳を一緒に飲むのがおすすめです。バナナにはマグネシウムと亜鉛が含まれています。牛乳のタンパク質、カルシウム、ビタミン、バナナマグネシウムと亜鉛が加わると骨の成長に必要な栄養素が増えます。例えばおやつとしてバナナと牛乳の組み合わせはいかがでしょうか。バナナ1本とコップ1杯の牛乳はコラーゲンの上手い分量と言えるでしょう。バナナと牛乳を混ぜたバナナミルクジュースも良いアイデアです。牛乳を加えて楽しんだらバナナは身長を伸ばすためのに早回します。身長を伸ばしたいならバナナは牛乳とセットにして食べるようにする。身長促進に関する30の噂と真実。その8、インスタント食品は食べていると身長が伸びない。インスタント食品は手軽で美味しい食べ物。わずかでも美味しい食品ができるので忙しい人にとっては助かる食品でしょう。その一方で良くない噂を聞くこともあります。インスタント食品が食べていると身長が伸びない。育ち盛りの子供を持つ親としては気になる噂ではないでしょうか。この噂は本当なのでしょうか。結論としては可能性があると言います。インスタント食品が食べていると体に良くない影響を与える場合があります。その理由は3つあります。カロリーが多い、栄養が少ない、リンの含有量が多いという3点です。カロリーが多い。インスタント食品の大半は大量の油分が使われています。インスタント食品が食べていると油によってカロリーを取りすぎてしまう可能性があります。肥満の原因になり成長の妨げになる要素があります。肥満は脂肪が成長ホルモンの分泌を妨げる影響が指摘されているため注意が必要です。栄養が低い。インスタント食品はカロリーが多い割に栄養が少ないのも特徴です。空気を満たすことができても必要な栄養がありません。インスタント食品の中には栄養素を浄化しているものもありますが、やはり自然の食品には必要なものが大半です。インスタント食品が食べていると必要な栄養が不足したり、体力に成長不良をもたらすことがあります。リンの含有量が多い。リンは必須ミネラルの一つ。人が必要とするミネラルのうち、カルシウムの次に多いのがリンであり、体重の 1% を占めています。体重 60kg の人の場合、600g は、リンの重みということになります。1年たまる600分とあれば、いかに多いか実感できるでしょう。リンは成長に欠かせないミネラルですが、体力摂取はよくありません。リンを取りすぎると、カルシウムや亜鉛の吸収を妨げる影響があります。インスタント食品は、リンが大量に使われている特徴があります。インスタント食品が食べていると、リンの増殖によって、カルシウムの吸収が悪くなり、成長に影響を与えます。インスタント食品は必要最小限に抑える。身長促進に関する30の噂と真実。その9、朝食の人と身長が伸びるのは本当なのか。成長期の子供の中には朝食の人もいるかもしれません。食欲がないか、食べる時間がないか、ダイエットをしたいか、理由は様々でしょう。中には全てに当てはまる人もいるかもしれません。しかし、成長期の子供が朝食を抜くのはよくありません。身長を伸ばすためには十分な栄養摂取が重要です。朝食の人と栄養の摂取量が減るため栄養不足となりやすくなります。食欲や集中力も伸びにくくなり、日中の活動に悪影響が出るでしょう。朝食の人と身長が伸びにくくなると言っても過言ではないのです。三食のうち最も大切なのは朝食です。食欲がなくても朝食だけはきちんと食べましょう。朝食に食事をするエネルギーに満たされ精力的に日中を活動できます。睡眠中に食事をしていなかった分だけ朝食は栄養の吸収も良くなっています。朝食なら少々食べ過ぎても問題ありません。朝食をたくさん食べても日中の活動でエネルギーを消費されるため脂肪になりにくい特徴があります。食事は1日3食きちんと食べることが大切です。食事を1日1回、1日2回など回数を減らすのはよくありません。一度に大量の食事を取るより1日3回に小分けした方が吸収率が高くなります。普段から1日3食と言われていますが、食事は3時間の3回に分けるのは栄養の吸収面においても良いになっています。昼食にこだわりますが、おやつを含めて1日4回にしても構いません。食べ過ぎが心配なら食事の量を調整するのが賢明です。例えば、夜に食べる量を減らした分だけ朝に食べればいいのです。食事量は同じでも食事量の配分を変えるだけで不利になります。朝食は必ず1日3食を行われる。身長促進に関する30の噂と真実。その10、身長を伸ばすのにお酒やタバコは効果があるのか。心筋内は、お酒やタバコに興味が出ている年頃、身長を伸ばすのにお酒やタバコは効果があるのでしょうか。答えは単純明快です。全く効果はありません。むしろ子供の場合、成長を阻害する影響があります。お酒に含まれるアルコールやタバコに含まれるニコチンは成長ホルモンの分泌を妨げる影響が確認されています。アルコールの持ちも脳の中枢神経や自律神経を興奮させる働きがあります。成長ホルモンは脳下垂体ということから分泌されます。脳下垂体は遠藤マネガイの大きさですが、大変重要な機関。体の内分泌線の活動を促す様々なホルモンの分泌する役割があります。アルコールやニコチンの摂取と脳下垂体の働きが良くなります。未熟な子供の場合、アルコールやニコチンの影響を強く出やすいため、成長になる影響を生み出します。成長の子供の認知や喫煙は発育での影響が明確に確認されています。大人の前をして楽しんでみようかと思うかもしれませんが、絶対いけません。そもそも未成年の飲酒や喫煙は法律で禁止されています。意味なく禁止されているわけではなく、未成年の健康を守るために定められた法律です。一杯で一本だけという欄の禁物です。飲酒も喫煙も法律で許される年齢になるまでは必ず控えましょう。飲酒や喫煙は法律で許される年齢になってから楽しむ。身長促進に関する30の噂と真実。その11、身長が伸びやすいスポーツ、伸びにくいスポーツ。身長を伸ばすためには、食べ物の運動が大切です。ジャンプを繰り返す運動は、子供の刺激を与えやすいため、骨細胞の活性化につながります。したがって、ジャンプが多いスポーツは身長が伸びやすい傾向があります。例えば、次のようなスポーツは身長の増加に有利とされています。身長が伸びやすいスポーツ。バレーボール、バスケットボール、バレー、ジョギング。ただし、身長が伸びやすいスポーツであっても、体の運動は良くありません。体を固定すると、膝や関節に大きな負担がかかるため、悪影響を及ぼす場合があります。逆に身長が伸びにくいスポーツもあります。身長が伸びにくいスポーツは、競技の性質上、膝や関節に負担がかかりやすいのが特徴です。膝や関節に負担がかかると、骨の伸びしろや軟骨を損傷しやすくなります。また、筋肉量が多すぎると、スムーズな骨の成長を妨げる場合があります。身長が伸びにくいスポーツ。体操、マラソン、重量上げ、ボディビル。もちろん、これらのスポーツをすると、絶対身長が伸びなくなるわけではありません。身長が伸びにくいスポーツであっても、適度な範囲で行われるには、ほとんど悪影響がないと言っていいでしょう。むしろ、適度の筋トレや成長ホルモンの分泌を促進させることがある。ただし、膝や関節に負担がかかりやすいスポーツであるため、やりすぎには注意が必要です。実際はスポーツの種類より運動の内容に注意した方が賢明です。身長が伸びやすいスポーツであっても、体の内容が高いです。身長が伸びにくいスポーツでも適度な問題ありません。ジャンプや飛び跳ねなど、パルコードの運動を意識しつつ、膝や関節に負担がかかりすぎないことがポイントです。また、体を開いたり曲げたり、ずらしたりなど、全身の安全な動かすことも欠かせません。身長が伸びやすいスポーツと伸びにくいスポーツの違いを理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その12、両親の身長から子供の最終身長を予想する計算式。身長には遺伝的な要素があります。両親の身長が高ければ子供の身長も高くなる傾向があります。両親の身長が低ければ子供の身長も低くなる傾向があります。身長は全て遺伝的なわけではありませんが、遺伝の影響を受けやすい部分です。両親の身長が高ければ子供の高身長には有利というのが現実です。そのため両親の身長が高ければ子供の最終身長もある程度予想することが可能です。ここでは親の身長から子供の最終身長を予想する計算式をご紹介します。以下の計算式に数字を当てはめるだけで最終身長を予想することが可能です。子供の身長を予想する計算式。男性の場合、父親の身長プラス母親の身長プラス13倍にプラス2。女性の場合、父親の身長プラス母親の身長マイナス13倍にプラス2。動機はあくまで遺伝の影響だけを考慮した計算式です。遺伝の影響に加えて栄養豊富な食事、良質な睡眠、十分な運動を行うことでさらに身長を伸ばすことが可能です。動機の計算式のプラス10センチまでは生活習慣によって身長を伸ばせる可能性があります。両親の身長から子供の最終身長を計算してみる。身長促進に関する30の噂と真実。その13、なぜ子供になっても身長が伸びる人がいるのか。新居を過ぎても身長が伸びた。大学生になっては身長が伸びた。社会人になっても身長が伸びた。成長期を過ぎれば身長が伸びなくなるとされていますが、二十歳を過ぎても身長が伸びた話を聞くことがあります。もちろん全ての人が伸びるわけではなく、僕一部の人の増殖者が身長が伸びます。ならば、25歳に頃まで身長が伸びたという人もあります。なぜ大人になっても身長が伸びることがあるのでしょうか。その理由は、骨の末端部分にある骨幹線がポイントです。骨幹線は軟骨細胞が集まっているしたもの。骨の伸びは骨幹線があるわけです。 骨幹線にある骨細胞が成長ホルモンの働きかけによってコラーゲンを作り、そのように積み重ねることで骨が伸びていきます。この骨幹線は成長期を過ぎると自然になくなります。医学的には骨幹線がなくなれば成長期も終了とされていますが、なくなる時には個人差があります。骨幹線は17歳頃になくなるのが一般的ですが、18歳や19歳になっても残っている人がいます。少数ではありますが、形を過ぎても残っている人もいます。骨幹線が残っていれば、厳密には成長期も続いているため、食事、通院、運動を通して身長が伸びることがあるのです。大人になってから身長が伸びた人は骨幹線がなくなるのが遅かったためと考えられます。骨幹線があるかどうか調べることは簡単です。小児科や整形外科に行き、レントゲンを取るだけで簡単に確認できます。ただし、手が要求しているわけではないため、医師によっては断られる場合があります。医師に事情を説明して理解してもらえれば、レントゲンを取って確認してもらえるでしょう。大人になってから身長が伸びる理由を理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その14。鉄棒に重ねていると身長は伸びやすくなるのか。身長を伸ばすために時々光る方法があります。鉄棒に重ねれば身長が伸びるという方法です。鉄棒に重ねると重力によって体が下に引き伸ばされます。体全身の引き伸ばしている感覚があるため、身長が伸びやすいのではないかと感じる人も多いでしょう。根拠がありそうな話も聞こえるため、身長を伸ばしたくて実際に試したことがある人も多いのではないでしょうか。さて、鉄棒に重ねることには身長を伸ばす効果があるのでしょうか。結論から言うと、食事、通院、運動の相乗作用で骨が成長した結果、身長が伸びます。鉄棒に重ねる行為に骨の成長を促す要因がないため、身長を伸ばす効果もないのです。頑張って鉄棒に重ねたところで腕が下がるだけで終わるでしょう。鉄棒に重ねたくらいで身長が伸びるは誰も苦労しないのです。ただし、鉄棒に重ねた結果、一時的に身長が伸びる場合があります。鉄棒に重ねて全部で身長が伸びたら、骨の関節部にある軟組織が伸ばされたためと考えられます。人は日中にかけて運動していると体重を揺らす力によって骨の関節部にある軟組織が縮みます。そのため、朝より夜の方がわずかに身長は低くなります。縮んだ軟組織が重なる運動によって一時的に膨張して身長が伸びる場合があります。この場合、あくまで一時的に縮んでいた軟組織が膨張した結果にすぎません。残念ながら、本当に骨が成長した状況とは異なります。身長を伸ばすためにわざわざ鉄棒に重ねない。身長促進に関する30の噂と真実。その15、身長を伸ばす栄養素は摂取することが高いのか。身長を伸ばすための有効な栄養素が必要になります。タンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン B、アイです。これは身長を伸ばすための栄養素と言っていいでしょう。身長を伸ばしたいなら、この3つの栄養素は十分摂取する必要があります。さて、ここでよくある誤解があります。身長に有効な栄養素を摂取することどんどん身長も伸びやすくなる。これは違うのです。十分な摂取と過剰な摂取は似ていますが違います。十分な摂取は必要ですが、過剰な摂取は不要です。どんな栄養素でもやはり過剰な摂取は不適切。成長期は大人より多くの栄養が必要とはいえ、過剰摂取は悪影響が出る可能性があります。一部の栄養素で過剰摂取するとかえって体内にもたらす恐れがあります。タンパク質の過剰摂取は腎臓、肝臓の機能を低下する危険があります。カルシウムの過剰摂取は腎臓結石や高血圧の原因になります。マグネシウムの過剰摂取は下痢や軟便の原因になります。ビタミンの過剰摂取は腎臓の機能の低下をもたらします。亜鉛の過剰摂取は頭痛、発熱、嘔吐、腎臓障害などを引き起こす可能性があります。身長増加に必要なのは栄養だけではありません。睡眠や運動も必要です。栄養だけで意識するのではなく、睡眠や運動も意識してバランスを整えるようにしましょう。一部の栄養素の過剰摂取には注意する。身長促進に関する30の噂と真実。その16、身長の原料にはどれくらいあるのか。身長には遺伝的な要素があります。背の高い上から生まれた子供は背が高くなる傾向があると、背の低い上から生まれた子供は背が低くなる傾向があります。身長に関する遺伝子を見つかっていることから、身長には遺伝性があることが判明しています。現在のところ、合法的に人の遺伝配列を変えることはできません。遺伝による影響は先天的要因として受け入れるしかないのが現状です。しかし、身長の全てが遺伝的になると、判断量は誤った思い込みです。現在のところ、遺伝による身長の影響は 20% 程度とされています。遺伝による影響は全体の4分の1しかありません。つまり、残り4分の3は後天的な努力によって身長の増加を促すことが可能です。実際に世の中には背の低い上から背の高い子供が生まれた事例が増加します。このことからも遺伝だけで全てが決まるわけではないと言います。身長の伸びたら遺伝が影響を受けます。遺伝による要因も影響していますが、食事、通院、運動などの要因も強く影響しています。むしろ割合で言えば遺伝が要因の方が圧倒的に大きくしています。親の身長が低いからとはいえ諦める必要はありません。食事、通院、運動の3要素をどれだけ心がけるかが大切です。親の身長が低くても食事、通院、運動を正しく心がければ親より高く身長を伸ばせる可能性は十分なのです。身長を遺伝的要因だけで決めつけない。身長促進に関する30の噂と真実。その17、なぜ朝と夜とでは身長が変わるのか。私たちの身長は朝と夜とで変わります。この半日で身長が変わらないなんて信じられないかもしれません。もし機会があれば朝と夜とで身長を測ってみると違いがあることも驚くでしょう。個人差はありますが、朝より夜の方が1から2センチほど低くなります。人によっては3センチほどの違いが出る場合もあります。体の成長が変化したような現象です。なぜ朝と夜と身長が変わるのでしょうか。もちろん成長が変化したわけではありません。この現象が起こる原因はこの関節部にある軟組織にあります。関節の動きを明らかにする軟組織は柔らかい軟性に飛んでいます。これと共に体を支えている重要な組織の一つです。私たちは週だって行動していると体重と重力の影響によってだんだん軟組織が縮みます。その結果、朝より夜の方が身長が低くなるのです。特に激しい運動をしていると軟組織が全く強くないため身長の変化の幅も大きくなる傾向があります。縮んだ軟組織は太らねば元通りになるので心配ありません。また軟組織が縮む現象は誰でも起こる現象なので病気でもありません。そういう現象があるということを知っておくといいでしょう。少しでも身長を高く計測したいなら健康診断は午前中の方がいいかもしれません。朝と夜で身長が変わる理由を理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その18、カーストレーニングに身長を伸ばす効果があるのか。カーストレーニングご存知ですか。カーストレーニングはベルトレベルや足の爪を締めて適度に血流を制限した状態で行われるトレーニングです。体幹運動で筋肉の増強ができるため筋トレの効率を上げることができます。刺激性があるトレーニングが効くように思いますが、実際の効果は科学的に実証されています。ボディビルダーのトレーニングでよく行われる方法ですが、現在ではスポーツ、医療、健康などの分野で応用されています。さて、カーストレーニングは身長の増加に有効という噂を聞くことがあります。実はカーストレーニングによる作用の一つに成長ホルモンの分泌を促す効果が確認されています。カーストレーニングの後、一時的に成長ホルモンが通常の高い量まで高まったことが実験によって確認されています。この成長には成長ホルモンが欠かせないため、基本的には身長を伸ばすのに効果があると言います。ただし、身長を伸ばす運動としてカーストレーニングをメインにするのは不適切です。カーストレーニングで成長ホルモンの分泌を増やす効果があると、カーストレーニングだけで身長が伸びたりするのは不十分です。また、カーストレーニングは方法を間違えると体を痛める危険性があります。特に成長期の子供が判断で行うのは注意が必要です。本格的なカーストレーニングを行うなら専門のトレーナーを教えるのがベストです。身長を伸ばしたいならスポーツや外遊びなどしっかり体を動かす運動が基本です。日常で十分な運動を行うことができるようになれば、追加運動としてカーストレーニングを試してみるといいかもしれません。普段の運動を行うことができるようになれば、カーストレーニングをしてみる。身長促進に関する30の噂と真実。その19、日光に当たると身長が伸びるのは本当か。日光に当たると身長が伸びる。日光浴は成長促進に欠かせない。植物が日光を浴びて成長するのは分かりますが、人間は動物です。日光には身長の増加に必要なためには、ミネラルの栄養素は含まれていません。身長と日光の関係は属性の一つに多い人が多いでしょう。日光と成長と関連に物を持つ人も多いのではないでしょうか。実際のところ、科学的な根拠は存在します。日光を浴びると、存在する物質を生み出して、ビタミンが生成されます。ビタミンはカルシウムの骨の沈着を促す働きがあります。そこで日光を浴びながら運動すると、相当効果がなので、この成長を促してくれるでしょう。そのため、日光に当たると身長が伸びる可能性もゼロは言い切れないのです。ただし、日光浴や日焼けだけでも摂取している場合は注意が必要です。紫外線を浴びすぎると、遺伝子やDNAが日光を通して紫外線を浴びれば、浴びることDNAもたくさん傷つきます。日光の浴びすぎは、シミやシワ原因に効果を促す傾向があります。体内でビタミンの合成に必要な日光量は少量でよいことが確認されています。黄色人種の場合、直射日光に当たる時間は3分で十分です。光でも5分から10分程度でビタミンが生成されることが確認されています。シミやシワを気にするなら、手のひらがおすすめです。手のひらはシミができにくい場所の一つ。手のひらに3分ほど日光を当てるだけでもビタミンが生成される効果があります。また、ビタミンは昨年度を通して摂取することも可能です。ビタミンを摂取する目的なら日光に当たって、紫外線の悪影響を受けるよりサプリメントで摂取した方が健康的でしょう。紫外線の悪影響を心配ならサプリメントで摂取するのも一つの選択肢です。そこで日光を当てながら運動する。身長促進に関する30の噂と真実。その10、スキライがあると身長は伸びにくくなるのか。身長と付き合いに関する噂を聞くことがあります。付き合いがあると身長が伸びにくくなるという内容です。理屈としては付き合いがあると栄養が高いため身長にも悪影響があるという内容です。付き合い要請はいけません。身長が伸びにくくなるよ。親から言われた経験の持ち人も多いのではないでしょうか。確かに付き合いがあると食が偏りやすいのは事実。納得できることがあるため事実に思えるかもしれません。しかし付き合いがあると身長が伸びにくくなるとは限りません。付き合いは誰でも一つや二つあるもの。もし付き合いがあると身長が伸びにくくなるなら世の中は身長の低い人だけになるでしょう。大切なことは必要な栄養素を満たすことです。付き合いがあったとしても不足している栄養を別の食品で満たせば効果があります。様々な食材が出ることは大切ですが、世の中には多種多様な食材があります。嫌いな食べ物があったとしても別の食材で補えば必要な栄養を補うことは十分なのです。また現在はサプリメントが充実しています。 栄養は食事で補うのが基本ですが、食事だけでは間に合わない場合、サプリメントで補うのも一つの方法です。したがって、好き嫌いがあるか慎重に伸びない話は、属性の一つ。嫌いな食べ物はない方がいいですが、あったとしても、重大な問題ではありません。好き嫌いがあっても慎重を伸ばせる可能性は十分あります。好き嫌いがあると慎重に伸びない話は、子供の好き嫌いを伸びる親の親によって広まった噂なのかもしれません。好き嫌いがあっても、少した栄養素を別の食材やサプリメントで補う。身長促進に関する30の噂と真実。その11、体を伸ばすような生体、ストレッチ体操に効果があるのか。身長を伸ばすような生体、ストレッチ体操などの取り組みを受けることがあります。身長を伸ばすような、身長を伸ばす生体、たった1回のストレッチ体操で身長が数センチ伸びる。上下体組み込みで、テレビなどで実践している様子を見たりすることがあります。内容としては、独特の構造をしたり、関節を伸びる際に体を引っ張ったり、息を吸ったり、などさまざまな。ような生体、ストレッチ体操を受けないと、後で身長を着すると、実際に身長が伸びていることが確認できます。検証がないなら後悔されていることが多くなると、心理的な上でしょう。確かに身長は伸びていたかもしれませんが、確認は注意が必要です。人の体には多くの関節があります。背骨や足腰などの関節を引っ張ることで軟骨が伸ばされ、身長が伸びることがあります。この場合の身長の増加は一時的です。あくまで関節部分が伸びたことによる効果のため、本当に大きな成長したわけではありません。1回の実施で1センチ伸びたとして、10回実施では10センチ伸びることはありません。しばらく、ただ再び元に戻ります。短時間で効果が出たものと短時間で元に戻る傾向があります。実際にこれが成長して身長が伸びたわけではないため、確認は注意が必要です。歪みを矯正したことによる身長の増加。姿勢が悪い人の場合、体の歪みが治ることで身長が伸びる場合があります。例えば、猫背や大きさです。その他、左右の背骨や肩甲骨が歪んでいることもあります。体の歪みによって縮んでいた身長を元に戻したといったような正解です。一度の矯正で効果が現れることもありますが、何度か矯正を行うことで歪みの矯正がより安定します。矯正によって歪みが矯正されれば、身長のポテンシャルを引き出すことが可能です。また、姿勢が悪いと、成長ホルモンの分泌が悪くなります。体の歪みを矯正できれば、血液やリンパ液の循環が良くなって、軟骨も栄養がいい場合にこの成長を促す効果が期待できます。ような正解、ストレッチ体操で身長が伸びた理由を理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その12、正座は身長に悪影響があるのか。私たちの日常では、時々正座をしなければいけない場面があります。稼働や作動では正座が基本。柔道や空手も正座をしなければいけないスポーツです。肝臓細胞も正座をしなければいけない時間があります。正座は見方によってはストレッチ体操も見るため身長の増加に有効と思う人もいるかもしれません。実際のところ正座は身長にとって良い習慣なのでしょうか。結論から言うと正座は身長に悪影響のある座り方です。正座は足の膝や関節に負担のかかる座り方です。膝を強く曲げて足全体に圧迫を加えることで血液やリンパ液の流れが悪くなります。その結果足の圧力の妨げになり身長の伸びを妨げやすくなります。時には足の靭帯や関節の軟骨を痛める可能性もあります。日本人の身長が低いのは正座による影響も一因としてあると言われています。もちろん個人差があり毎日正座をしていても身長が高い人もいます。しかし少なくとも正座は身長の伸ばす妨げになるのは事実。短時間の正座は問題ありませんが、毎日長時間の正座をすると身長への悪影響が懸念されます。現実では茶道、柔道、空手、肝臓細胞など正座をしなければいけない場面があります。仕方ない状況もありますが、少しでも身長を伸ばしたいなら正座は必要最小限に抑えるのが特策です。穴が許されるなら素直に足を崩した方が足の悪影響を最小限に抑えられます。座り方に少し窮屈だけで身長への悪影響を減らせます。正座の後は入念に足全体をマッサージして滞った血行を流すようにしましょう。できるだけ正座の姿勢は避ける。身長促進に関する30の噂と真実。その13、横脚を直すと身長が伸びる可能性があるのは本当なのか。横脚の人は横脚を直すことで身長が少し伸びる可能性があります。横脚は両足を添えて立った時、膝の外側に曲がった足のことを言います。足全体が歩くとの方の字の形をしていることから横脚と呼ばれます。つまり外側に曲がっている膝をまっすぐ立てになるよう調整すると、その分だけ身長が伸びる可能性があるのです。横脚は確かにこの歪みによる横脚もあります。先天的な要因や病気の影響でこんな歪んでいた場合、横脚を直せない場合があるのも事実。しかし、すべての横脚の骨の歪みと考えるのは思い込みです。横脚は治らない場合もあれば治る場合もあります。実際のところ、横脚は骨の問題ではなく、股関節の問題に起因している場合が大半です。股関節の問題なら骨の歪みを調整することで治せる可能性があります。横脚の調整には専門的な処置が必要です。個人による対処で治せる場合もありますが、注意が必要です。後頭を誤ると、後頭が通しちゃったり、膝や関節を痛めたりなど悪影響を渡すこともあります。また、手術の場合、この成長が盛んなので、よりデリケートな対処が求められます。横脚を直すには専門の整体師を頼るのが賢明です。この療養の方が早く確実に治せます。横脚ならば身長が伸びるだけでなく、立った後の足の前も美しくなります。横脚なら以上、横脚を直すために整体に通う。身長促進に関する30の噂と真実。その14、姿勢が悪いと身長が伸びるのは本当か。姿勢が悪いと背が伸びない。時々聞かれる話ですが、本当でしょうか。姿勢が悪いだけで身長に影響するはずないように思いますが、これは俗説ではなく本当の話です。もちろん日常生活で必要があって、時々前髪になる程度の問題ありません。しかし、いつも前髪になった姿勢になっているとスムーズな成長を妨げる場合があります。普段の姿勢が悪い人は身長が伸びない傾向があります。前髪の姿勢は体の一部に無理な力が入るため、血管やリンパ管が圧迫して血液やリンパ液の流れを妨げます。その結果、内臓の消化吸収が下がりにくくなったり、全身に栄養が行き渡りにくくなったりします。いつも姿勢が悪い状態になることで筋肉が圧迫に変わるようになります。神経が圧迫されることで自律神経も乱れやすくなります。それぞれ小さな成長ですが、積み重ねることで悪影響が大きくなり、この成長を妨げる場合があります。身長が低くて悩んでいた人が姿勢を正しくしたことを身長が伸びた時に悩みます。姿勢は普段の心がけが大切です。なかなか自分で気づく場合もあるため、以上、自分の姿勢をよく確認してみてください。普段の時、猫の姿勢になっていないでしょうか。弁当をするときや、パソコンの操作するとき、前髪になっていないでしょうか。鏡に向かったとき、左右の肩の高さが同じになっているでしょうか。姿勢は合わないと思っている限り、いつまで経っても合わません。本気で身長を伸ばしたいなら、今すぐ正しい姿勢を整えて習慣にしましょう。難しいように思いますが、結局のところ、癖の種類を変えるからです。悪い姿勢が癖になっているなら、綺麗な姿勢を整えることもできるはずです。良い姿勢を維持することは、頭から上に向かって、糸を引っ張られているイメージを持ってみてください。背筋がすっと綺麗に伸びるでしょう。綺麗な姿勢を整える。身長促進に関する30の噂と真実。その15、身長を伸ばすために一番大切な栄養素はカルシウムではない。身長を伸ばすなら、まずカルシウム。カルシウムがないと身長が伸びない。身長を伸ばすために一番大切な栄養素はカルシウム。身長を伸ばす話は必ずカルシウムというキーワードが登場します。神様を変えたように身長を伸ばしたいなら、とにかくカルシウムが必要という話がされます。確かにこの 99% はカルシウム。身長を伸ばすならカルシウムは欠かせない栄養素です。しかし身長を伸ばすのに最も大切な栄養素がカルシウムと思っているなら誤解があります。実は身長を伸ばすために一番大切な栄養素はカルシウムよりタンパク質です。建物の建設に例えるとタンパク質は鉄筋であり、カルシウムはコンクリートです。建物を作る際まず鉄筋を組み立てれば、いくらコンクリートになっても建物は成り立ちません。タンパク質は骨や筋肉だけでなく、爪、皮、髪の毛など体のほとんどの組織で材料として使われます。もちろん肝心の成長部分も材料はタンパク質。タンパク質は三大栄養素の一つであることも大変重要であることがあります。身長を伸ばすならカルシウムという偏った考えは思い込みであると気づいた方がいいでしょう。栄養素に優越をつけるわけではありませんが、優先度で考えるならカルシウムよりタンパク質です。身長を伸ばすならカルシウムというより身長を伸ばすならタンパク質という方が栄養学的には正しいと言えます。タンパク質は卵、牛乳、大豆、原油などに多く含まれます。成長期は積極的にタンパク質を取り、ぐんぐん身長を伸ばしていきましょう。身長を伸ばすために一番大切なのはカルシウムよりタンパク質であることを理解する。身長促進に関する30の噂と真実。その16、筋トレは身長の増加に効果があるのか。身長の増加には運動が欠かせません。縦方向運動でしっかり体を動かすことで、この刺激が加わり、この成長を促します。筋トレも大きく考えると運動の一つ。さて、筋トレは身長の増加に効果があるのでしょうか。その答えは筋トレの程度によって変わります。まず、適度な筋トレなら身長の増加に有効です。筋トレで筋肉に変わられることで筋肉線が傷つき、筋肉が発生します。筋肉の痛みの原因である乳酸には成長ホルモンの分泌を促す働きもあります。したがって、適度な筋トレは成長ホルモンの分泌を促すため身長の増加に効果的です。ただし、激しい筋トレとなると事情は変わります。多動筋トレは身長の増加に効果がない場合には、かえって悪影響を受けます。その理由は2つあります。関節の大きな負担。筋肉量を増やそうとすると大きな負担が必要です。適度な負担がいいですが、激しい筋トレをする場合、関節に強烈な負担を与えなければいけません。その結果、関節を痛めやすくなり、かえってこの成長を妨げる場合があります。筋肉量を増やす成長を妨げる。筋トレの負担があれば、体の筋肉量も増えます。この成長は睡眠中に成長ホルモンが分泌されて行われます。ただし、睡眠中に成長ホルモンが分泌されても筋肉量が多すぎるとスムーズな成長を妨げることがあります。身長を伸ばしたいなら筋トレは負荷に注意しましょう。筋トレは負荷の程度によってプラスもマイナスもあります。筋トレをするならあくまで適度な範囲を心がけることが大切です。筋トレをするなら適度を心がける。身長促進に関する30の噂と真実。その17、身長が低いとコンプレックスになるのか。低身長のコンプレックス。 身長が低いと恋愛も結婚もできない。身長が低い自分が嫌い。時々そんな声が聞かれます。身長が低いことをコンプレックスとして悩んでいる人は少なくありません。しかし本当に身長が低いことはコンプレックスになるのでしょうか。それを決めるのは本人次第です。コンプレックスになると思えばなります。コンプレックスにならないと思えばなりません。低身長をコンプレックスにするかどうかを決めるのは世間ではなく、あくまで自分。世の中には低身長が有名俳優やハリウッドスターは大勢います。スポーツ選手も低身長で大活躍を果たした人もいます。身長が低いせいで恋愛や結婚ができないと考えるのも誤解です。世の中を見てください。身長が低くても恋愛や結婚ができる人は大勢います。身長が恋愛や結婚の障害になるのは誤解です。もし恋愛や結婚の障害になっているなら身長の問題ではなく、身長を気にする消極的な態度が問題ではないでしょうか。身長が低いことを気にすれば気にすることを表情や態度が弱々しくなり、身長が低いことをコンプレックスにしてはいけません。コンプレックスの対象は比較から参ります。比較すべきをやめることです。比較すればすることを必須になります。逆に考えてみませんか。身長が低いことを個性として考えてみましょう。自分らしさを表現できる個性としていたら、何もに自信もなくに魅力的に感じられるでしょう。チャームポイントとして受け取れるのも良い考え方です。身長が低いと可愛い雰囲気や優しい雰囲気が出やすくなるでしょう。自分の持ち味としていたら、堂々とした自信に変わるはずです。どんなことがあっても腐ってはいけません。腐ったら、いつでも前向きに考えるべきです。身長が低くてもコンプレックスではなく、個性やチャームポイントとして生かす。身長と身に関する30の噂と真実。その18、早熟だと男性だ。身長が伸びやすいのはどちらか。子供から大人へと成長する時期。それは思春期です。思春期は12歳頃から始まり、17歳頃に終了するのが一般的です。ただし、思春期は個人差があります。思春期の到来が早い人もいれば遅い人もいます。厳密な定義はありませんが、早熟だと男性だと判断は以下の一つの目安になるでしょう。14歳頃に身長が伸びれば早熟だ。18歳以降に身長が伸びれば男性だ。いずれ思春期は終了して身長の増加も伸びますが、思春期は人によって体が大きいのが特徴です。さて、ここで一つ疑問です。早熟だと男性だと比較した場合、身長が伸びやすいのはどちらでしょうか。もちろん個人差があるため一概には言えません。早熟だでも身長が高い人もいれば男性だでも身長が低い人もいます。ただし、あくまで統計で見た場合、男性だの方が早熟だに比べて身長が伸びやすい傾向があります。つまり、身長を伸ばすためには、周期は遅れば遅いことになります。男性だは成長期の終了が遅くなる状態です。成長期の終了が遅くなる分だけ成長できる期間もなくなるため、より身長も高くなる傾向があります。早熟だ男性だの要素の大半は異です。人的に周期の終了をコントロールするのは難しいと思いますが、全く方法がないわけでもありません。次の3つを行うことで、周期の終了を遅らせることができる可能性があります。1、十分な睡眠をとること。2、暇を避けること。3、過剰なストレスを避けること。このように実行できないこともあるかもしれませんが、できる範囲で行うことができましょう。うまくいけば周期の終了を遅らせることができる場合があります。少しでも身長を伸ばしたいなら早熟だより男性だと身長と身に関する30の噂と真実。その19、成長期を過ぎた大人が身長を伸ばす方法はあるのか。大学生以降でも身長が伸びるケースがあります。医学的には骨の末端部分にある骨幹線がなくなった時、成長期が終わったと判定されます。骨幹線にある骨幹細胞の成長ホルモンによって、コラーゲンの推移、そのように積み重なって骨が伸びた結果、身長が高くなります。大学生や社会人になっても身長が伸びる場合、厳密にはまだ成長期が続いている状態です。骨幹線が残っているなら、食事、睡眠、運動を行っていることで、まだ伸びる可能性はあるでしょう。では、完全に骨幹線がなくなり、成長期を過ぎた大人が身長を伸ばす方法はないのでしょうか。残念ながら身長を伸ばす方法はないのが現状です。一度、亡くなった骨幹線を復活させることも現在のことはありません。身長が伸びるのは成長期までです。思春期は身長を伸ばすラストスタート。だからこそ成長期は人生の中でも特に大切な時期を言います。成長期が過ぎた大人の場合、残念ですが、身長の増加は諦めるような年齢です。ただし、身長を伸ばす方法はないわけでもありません。成長期を過ぎた大人が身長を伸ばす方法としては次の3つがあります。体の歪みを矯正すること。体の歪みのある人の場合、矯正することで身長が伸びる場合があります。厳密には骨が成長するわけではなく、骨格の歪みを矯正することで身長のポテンシャルを引き伸ばす方法です。一回の矯正で効果が出る場合もありますが、実際は何回か矯正をし安定させていくのが一般的です。成長期を過ぎた大人が身長を伸ばす方法としては最も偉大に見せることでしょう。人工的に成長ホルモンを投与すること。低身長や成長ホルモンに関する病気が関係している場合、人工的に成長ホルモンを投与して身長を伸ばす方法があります。在宅注射といって自宅で注入器を使って成長ホルモンを注射します。ただし、病気や持病がない限りこの方法は使えません。治療が必要と判断された場合のみ使える方法です。手術によること。身長を伸ばすための手術があります。現在のところメジャーなのはインザルフォー、アイリス・エリコ、の2種類の手術です。この手術はどちらも大きなです。人工的に骨折させ、親子同士を少し離した状態で再生させながら徐々に身長を伸ばしていく方法です。妨害の費用がかかり強い痛みや炎症が出る可能性もあります。受ける病院も少ないのが現状です。手術前に比べて運動能力が下がるメリットもあります。どうしても身長を伸ばしたい場合があるなら検討してみるのもいいかもしれません。成長期が過ぎた大人の場合、身長の増加は諦める。身長促進に関する30の噂と真実。その30、身長を伸ばす手術、インザルフォー、アイリス・エリコとは、どうしても身長を伸ばしたい。そんな人には身長を伸ばす手術があります。インザルフォーとアイリス・エリコです。どちらの手術も私たちの体に備わっている自然治癒力を最大限に活用した手術です。インザルフォーとは、ロシアの整形外科医 W.E.N.F. が1950年代に開発したインザルフォーと呼ばれる手術です。手術の方法はまず人工的に骨折させます。次に折れた骨同士を少し離した状態で固定させ、これを再生させながら徐々に身長を伸ばしていきます。これは主婦による性質があります。1日1日ずつ身長が伸びうまくいけば10センチ以上身長を伸ばすことも可能です。入院は必須であり、手術の1週間はこれを固定させるため自由に動けません。この手術は身長を伸ばすためだけでなく、病気で連携したことをまず強制するため行われることもあります。手術の費用、インザルフォーは高額の費用が必要です。両足を行う場合、手術代のほか、入院の費用などを全て含めると1000万円近くの費用を確保する必要があります。身長を伸ばすことを両足を行うのが基本であるため費用も膨大になります。手術のリスク、身長を伸ばすメカニズムはシンプルですが、高いリスクが伴います。まず手術の後、強烈な痛みがあります。傷が残るのは確実であり、炎症や後遺症に悩まされる場合も少なくありません。アイリス・エリコとは、アイリス・エリコはインザルフォーより新しい手術法です。基本的な骨の伸ばし方はインザルフォーと同じです。人工的に骨折させ、筋で固定して骨を再生させながら徐々に身長を伸ばしていきます。インザルフォーとの最大の違いは固定器の取り付け方になります。インザルフォーは骨を折った後、固定器を内部に取り付けますが、アイリス・エリコは骨の内部に取り付けます。遠隔操作による膨張の広報の中に少しずつ筋を伸ばすことで骨を伸ばしていきます。アイリス・エリコは骨の内部に埋め込むためインザルフォーと比べた場合、痛みがメリットがあります。傷が残りにくい、痛みや感染症が少ない、骨粘腸の負担のトラブルが少ない、外見では筋の存在がわからない、医師の技術に左右されない失敗が少ない、メリットが多いことから徐々にアイリス・エリコの種類になります。ただし、これを伸ばす最大からインザルフォーと比べて短いメリットもあります。インザルフォーは10センチ以上伸ばすことが可能であると、アイリス・エリコは最大8センチ程度の限界と言われています。新しい手術のため実施している病院はまだまだ少ないのが現状です。どちらの手術も年齢制限もあります。成長期を終えて骨の成長が止まった人が対象です。また運動能力は手術前より落ちる可能性があります。身長を伸ばす手術などは、あんな考えているのは危険です。インザルフォー、アイリス・エリコも高額の費用だけでなく、高いリスクも覚悟しなければなりません。手術を受けるなら本当に必要なのか冷静に判断することが必要です。身長を伸ばす手術、インザルフォー、アイリス・エリコの内容を理解しておく。身長促進に関する30の噂と真実。まとめ、その1、牛乳を飲みすぎない。体質的に牛乳が合わない人は無理もない。その2、体重まで集中してしない。その3、バレーボールやバスケットボールをすれば必ず身長が伸びるという話は誤解であることを理解する。その4、コーヒーを飲むと背が伸びないという噂の真実を理解する。その5、コーラは飲むために注意する。その6、身長が伸びると信じてマシュマロが食べない。その7、身長を伸ばしたいならバナナは牛乳とセットにして食べるようにする。その8、インスタント食品は必要最小限に抑える。その9、朝食は必ず1日3食を行える。その10、飲酒や喫煙は法律で許される年齢になってから楽しむ。その11、身長が伸びやすいスポーツと伸びにくいスポーツの違いを理解する。その12、両親の身長から子供の最終身長を計算してみる。その13、大人になってから身長が伸びる理由を理解する。その14、身長を伸ばすためにバナナは絶望に出されない。その15、一部の栄養素の過剰摂取は注意する。その16、身長を遺伝的要因だけで決めつけない。その17、朝と夜で身長が変わる理由を理解する。正しく身長を測るならできるだけ午前中にする。その18、普段の運動を行って食べる余裕があれば、カスウェイングをしてみる。その19、外で日光を浴びながら運動をする。その20、好き嫌いがあっても不足した栄養素を別の食材やサプリメントで補う。その21、夜は正体、ストレッチ体操で身長が伸びた理由を理解する。その12、できるだけ正座の姿勢は避ける。その13、大田区なら一度大田区を直すために正体に変える。その14、綺麗な姿勢を整える。その15、 身長を伸ばすために一番大切なのは体重よりタンパク質であることを理解する。その16、筋トレをするなら適度を心がける。その27、身長が低くてもコンプレックスではなく個性やチャームポイントとして生かす。その18、少しでも身長を伸ばしたいなら長時間通い慢性型を目指す。その19、成長期が過ぎた大人の場合身長の増加が早まる。その30、身長を伸ばす手術、リーダーフォー、アイエスエリーの内容を理解しておく。